さなぎなぎの変態国語 B。 はい、ということで今日もですね、ちょっと外からお送りしております。今日もこれ川のほとりですね。でも鴨川じゃないんですよ。こう環境音入ってるんかな。帰り道の途中にあるもっともっとちっちゃい川のねほとりなんですけれども、まあでも周りはもう山&森っていう感じの、自然に囲まれた、ところから、お送りしております。皆さんお疲れ様です。いやー、今日は30日、9月30日月曜日ですね。もう9月で最後ですよ。9月最後なのにこんな感じっていうのがね、まあまったりしてていいっていうことにしときましょうよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかだいぶ寒なってきましたね。ねえ、なんかこう朝晩の冷え込みが、一段と増してきたというか、こういう時体調の変化ね、気をつけてください、くれぐれも。まあ天気の話から始まって、体調の話に移っていくっていうのはですね、もう喋ることがない時の典型的なパターンですよね。初対面の人同士がこう会ってね、どうしよう、何の話しようかなっていうねことを迷って、もう苦し紛れの話題、これ天気とか体調とか、そういうこと多いですよね。はい。別に喋ることがないわけじゃないんですけど、なんかねこう、まあ皆さんね音だけで聞いてはりますから、ちょっと環境音がどれだけ入ってるかわかんないんですけど、なんかすごいこうなんつーの、癒し空間なんですよ。うん、まあ、目の前には小川がね流れてて、で川のせせらぎの音がねこう聞こえてて、で周りはもうほとんど山ですよ。うん、虫の鳴き声も聞こえてくるしね、ちょっとこうなんていうの、川沿いの森のさ、こう湿気の香りも程よく漂ってってくるというか、こう鼻腔をこう満たしていくし、で上をこうふっと見ればね星空ですよ。今日は結構雲もね、切れて、昨日までだいぶ曇ってたんですけど雲も切れてですね、すごい満天と言っていいよね。ちょっと街灯が明るいので、そこまで星が見えないんですけれども、でも満天の星空ですよ。ちょっと向こうの方では、あれ大学生かな、なんかちょっとワイワイやってますわ。はぁーって感じよ。ほんまに。もうほんと。はい。なんかね、こう一日の最後にね、こういう癒しの空間にいられる、なんかそういうのを感じられるっていうのだけでも、まあ、いいのかななんていうふうに思いますけれども、まあ何の話やねってことじゃね、ほんまに。国語の授業ですって言うてるやないかとね。えまあね、ちょっと最近読んだ本の話でもしましょうか。うん、まあと言ってもそんなガツガツ読めてないんですよ。でまあ最近って言ってもちょっと数ヶ月前に読み終えた本なんですけど、結構僕としてはね影響を受けたというか、うん、 そういう本があって、何かというと古事記です。古事記、ただ古文のいわゆるみんなが思っているようなあのね、古典の文体の古事記ではなくって、小説家町田光が書いた公約、口の訳と書いて公約古事記っていう本がありまして、これがね、これにねすごく影響を受けたわけでございます。まあどういう本かというと、まあ、あの古典のね古事記あるじゃないですか、あの日本神話が書かれている古事記、日本書紀とセットでよく歴史の授業とかでも出てきますよね。あの古事記を、まあ、小説家の町田光が、まあ、現代語訳をしたんだけど、その現代語訳が、まあ、教科書とかに出てきたり、あとはそうやな、小学館の古典文学体系、古典文学全集やったっけ、とかに載ってるようなこう固い筑語訳的な訳ではなくって、今の言葉のこう話し言葉、公約やね、だから口の訳と書くのはそういうことです。公約しましたと。でしかもその文体というか喋り口調が、あ、何、あ、特にこだわりのない人は関西弁って言うんですけど、僕はあの関西弁って一括りにするのあんまり好きじゃないんですよ。で大阪弁やねんけれども、どちらかというとこう南の泉州弁、河内言葉って言った方がいいのかな、うん、ちょっとそっちのですね、まあ言うたらちょっと柄悪いような、うん、大阪弁で、書かれているわけですよね。だから古事記に出てくる神々たちがみんな河内弁喋る、書店に行ってもらったら、そのどぎつい表紙にどぎつい帯がついて売ってますんで、ぜひ見てもらったらすぐわかると思うんですけど、帯に書いている引用を今ちょっと記憶をたどりながら喋るならば、我玉取ってきたれや、ほな行ってきますみたいなやりとり笑うやろね。もう結構で、出版されてからだいぶ経ってるので、そんな真新しい本ではないんですけれども、まあ町田光という作家自体僕は結構好きでですね、ちょこちょこ読んではいました。ただ文体がかなり特殊なので、そのなんていうのかな、よっこいしょ、なんていうのかな、そのそんなサクサクサクサク読めるような本ではないんですよ。で、その町田光の古事記がいいっていうのを改めてなんかで読んで、で、そうそう、ちょうど町田光の歌集、短歌集、くるぶしっていうのが、ちょうど出たタイミングで、僕くるぶしを読んで、で、なんか久々にこう町田光のこの町田節ちょっと浸りたいなーいうふうに思って、で、古事記を手に取ったっていうような感じですね。まあ、だから僕のラジオを聞いてなんか心地いいなとか面白いなとか思ってくださる方は町田光いいですよ、おすすめで。まあちょうどね、その古事記っていうその日本神話のお話っていうのがなんか どんな話なのかと、まあ、恥ずかしながら古事記読んだことがないかったので、どんな話なんかな、ほんならまあいきなりね、岩波文庫の黄色をさ開いて古事記読むよりも一回現代語訳で読んどこかと、で、それが町田光で読んだらよりおもろいんじゃないのかというところで読んでみました。めっちゃおもろい。ああ、もう分かってると思うけど うん、もうねすごい、あの何やろ、文体というかね、こう文章、うーん、言葉の使い方とかもそうだし、いろんな面で僕の中にすごい影響をね、落としましたね。でやっぱ思ったのは、古典への触れ方ってここが入り口でいいよねって思ったんですよ。やっぱ古典ってさ、なんか原理主義みたいな人がどうしてもいて、なんかその原文のリズムを楽しまなければとか、そんな現代語訳で読んだなんて読んだうちに入らないとか言うじゃない、言うじゃないね。でもなんかこんなこと言うと、お前ほんまに国語の先生かって思われるかもしれないですけど、読んだ物語って別に一言一句頭の中に残っていて、それが頭の中で一言一句たがわず再現されるわけではないじゃないですか。物語、ストーリーとして頭の中にインプットされて、で、あ、いい話やったなっていうストーリーが反復されるわけですよね。ってことは別に現代語訳で読んでそのストーリーを楽しむっていうのは別に悪いことじゃないよねって改めて思いました。だから僕もその古典への向き合い方、そこもちょっと考え直そうかななんていうふうに思った次第でございます。てなわけで、もう時間になってまいりましたんで、今日のところはこの辺で、また古事記の話しますわ。ではさよなら。